ありがとうございます。皆さんおはようございます。こうしてちょっと色がなんかあまり良くないみたいな感じなんですけども、素晴らしさが伝わればなというふうに思っております。またこうしてリーダーの人たちにですね、話せる機会を与えてくださったこと感謝いたします。ちょっと最初にブラジルのところを説明したいんですけども、これどう見ても海じゃないかなと思うんですけど、これ川なんですよね。ものすごい広くてですね、すごいいい場所でした。でこれが、まあ、もっと鮮明が良ければいいんですけども、もう見れば分かるんですけど、すごい透明なところで、ものすごい川が綺麗でしたね、ここは。ちょっと今見せてくれてますね。ありがとうございます。川がものすごい綺麗なんですね。で次の映像がですね、ものすごい僕衝撃を受けたんですけども、これ川と川なんですよ。でこっち側がものすごい綺麗な川で、こっち側がアマゾン川で、僕たち船の上で移動してるんですけど、上で見るとこれぐらい色が鮮明に分かれていて、なんでこんなこと起きるんだろうなっていうぐらいびっくりしますよね。だって川と川ですからね。まあこれがなんか川と川のエンカウンターっていう言い方をしているみたいですけども、こういう場所があるみたいです。すごいですね。で次がですね、この場所がティムさんが一番初めに牧会していた教会の場所で、昔はもう少し小さかったみたいですけども、今はまた大きくなっていて、一番初めにティムさんが牧会していた教会ですね、ここが。でこれがですね、MDA カンファレンスですね、新しい会堂ができていて、今、8000人ぐらいこの入る場所に、まあ、今回は全国からまた全世界からリーダーたちが集まってきていて、まあ、3000人ぐらいの方々がこの MDA カンファレンスに参加しました。その中でこれですね、小さいので分かりづらいかもしれないですけど、誰かなんとなく分かりますか、皆さん。すいません、クリスティン牧師がメッセージをその中でして、このカンファレンスの時、素晴らしいメッセージでした。僕たち教会員もこのメッセージは本当に聞いたらいいなと思って、まあ、きっと期待しましょう、いつかメッセージしてくれると思います。で、まあ、ブラジルは本当に希望が大きいですね。これ何かというと、セルのバイカパーティーの時です。なんですけど、これ見たら分かるんです。モニターなんですね。で、テレビが来ていて、セルのバイカパーティーでテレビ。で、各家にテレビがあって、その中継をされていて、で、これは僕たちは中心街のちょうど教会のところにいるんですけども、まあ、エイボ牧師が、じゃあ、スリー、ツー、ワンって言ったら、花火がボンボンボンボン上がっていくという。で、僕たちは、その音が3分から5分ぐらい聞こえていたので、まあ、どんだけ倍化したんだみたいな感じで聞こえていましたけども、本当に素晴らしい時でしたね。で、これが今建てている街道ですね。で、完成図がこういう風になるみたいですね。すごいですね。大きいですね。1万9000人が入る教会みたいです。その完成図の、まあ、下のところで今は礼拝をしていて、もともとは駐車場を予定していたみたいです。でもあまりにもブラジルの人が救われるリバイバルが起こってくるので、もったいないって街道にしちゃえって街道になったみたいですね。すごいですね。で、私がですね、ブラジルで学んだことをちょっとこれから話していきたいと思うんですけども、一番学んだこと、それが何かというと、今回これでした。神の子供の信仰。で、誰ティムさんが笑ったかというと、これ誰かというとですね、ティムさんなんです。ティムさんが木に登っていて、子供のようにですね、大丈夫かなと思ったんですけども、枝折れないかなと思ったんですけども、さすがブラジル育ち、全然問題なくて。で、最後には、クリスティンにこれはですね、カシューの実をは与えていました。はい、素晴らしい この神の子供の信仰っていうところで今日はですねちょっと話していきたいと思います。まずちょっと神様の御言葉、素晴らしい、ちょっと大きなですね私たちに与えてくださっている御言葉をちょっと読んでいきたいと思います。詩編の2章8節にはこう書いてます。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果てまでまであなたの所有として与える。すごい約束ですね、これは。求めなさいと。そうすれば国々をあなたへの譲りとして与えると。これ私たち、神様が私たち一人一人に語っている言葉です。で、信仰っていうものは何なのかっていうと、信仰とは目に見えないものを確信することだと聖書は言っています。この言葉によって私たちが確信どこまで持てるかどうか、それがその神の子供の信仰によって、今回学んできました。で、一番初めにちょっと話したいんですけども、これが子供の信仰、ここをちょっと話していきたいと思います。これはアマゾンの子供たちとですね一緒に写真を撮った時なんですけども、子供の信仰、これちょっと例え話で話していきたいと思います。僕もブラジルですね、ちょっと2週間ちょっと行ってきた間に、待っていた子がいましたね。僕の息子テルキ、です。で、ちょっとテルキを例に、またちょっと皆さんのですね心を今ちょっとだけタイムスリップしてもらいたいんですけども、そうですね、小学校2年生ぐらいまでちょっと戻りましょう。小学校2年生ぐらいまで今小さい頃を思い出してください。プレゼントの時期に入ってきました、クリスマス。まあ皆さんどうかわかりませんけども、昔ですね、誕生日やそういった時、プレゼントをきっともらったのではないかなと思います。その時の気持ちをちょっと思い出してください。小学校2年生、3年生ですよ。親が、こういうふうに言います。子供はプレゼント欲しい欲しい欲しい、何か買ってくれと。そうした時に、親がこう言います。わかった、買ってあげるよ。小学校2年生ぐらいの時の気持ち、僕たちどうでしょう。親がもし買ってくれると言ったら、そりゃ喜びます。ものすごい喜ぶでしょうね。僕の息子も、今はすごい便利なので、携帯電話で電話しながら映像を見せれるので、まあ、彼何が欲しいって言ったら、最近動物園行ったみたいで、その時はサイが欲しい、サイが欲しいと、とりあえずサイが欲しいと。わかった、じゃあ、テルキを。じゃあ、買ってってあげるねっつったら、まあテルキもわーっとこう喜ぶわけです。でもちょっと冷静になってちょっと考えてみましょうか。実際その親は買ってあげるよって言いました。でも実際息子はそれを手にまだ入れてはいないですね、物は。でも親が言ったから彼は信頼して買ってくれるっていう確信をそこで得たんです。まだ手には入っていない。まあ、ここでもし嫌な人がちょっと来たとしましょう。で、息子に対してこう言うんです。あなたに対して。ねえねえねえ、なんであなたおもちゃ買ってくれると思うのと。そしたら僕たち、はっとなりますよね。何言ってんのと。だって、パパが言ったから。親が言ったから買ってくれる。その信仰です。子供のように純粋に、ただ親が言ったから。だから買ってくれる。これが子供の信仰です。純粋にただ親を信じている。だってパパが言ったんだもん。それが信仰です。次のスライドを見ていきましょう。神の子供は状況を見て判断しない。これもですね、素晴らしい時でしたが、セレのバイカパーティーの時です。これは公園を貸し切って、パーティーをしている時ですね。神の子供は、状況を見て判断しない。まあ、どういうことか、これを見ていきましょう。ある、聖書の話で、イエス様に従おうとしたお金持ちの話があります。彼は自分で何でもやっていました。 で最後にこう言いましたね。イエス様と、私はこれもやってる、これもやってる、これもやってる。でも救いを得るために、あと何をやったらいいですかって聞きました。そしたらイエス様がこう言います。わかった。素晴らしいね。それは素晴らしいね。と言います。やっていたこと。そして、最後に彼が言うのは、じゃあ、あなたの行いをすべて貧しい人に分け与えなさい。そうした瞬間、彼はどうしたでしょうか。自分の状況を見て、ああ、無理だと思ったんです。なぜなら自分は大層なお金持ちだったから。そしてイエス様が弟子たちにこう言いますね。ああ、お金持ちが救われるのはなんて大変なことだとイエス様が言っちゃうんです。そして、どれぐらい大変なのかということを言いますね。お金持ちが救われるのはこれぐらい小さい針、こんな針にラクダを通すぐらい難しいと。したら弟子たちもみんな言います。お金持ち絶対救われなくない。そんなの無理じゃんと。そう思いますよね。だってこんな針にラクダ通すことなんて絶対できないんですから。でもイエス様はその後にこう言うんです。すごいいい言葉。人にはできなくても神にはできるんだよって言うんです。すごいですね。だから私たちが何かをしているかじゃなくて、彼はただ神を信じればよかったんです。でも彼は自分の状況を見てしまった。自分じゃ何もできない。だから諦めてしまった。でも本当はただ神様を信じればよかった。それだけなんです。もう一つの例え話があります。5つのパンと2匹の魚。これも皆さん知ってると思うんですけども、周りの状況は5000人バーっています。5000人で、ある人が持っていたのは5つのパンと2匹の魚。彼は5つのパンと2匹の魚だけを持っていました。私たちがその状況に、考えてみましょう。5000人を食べさせるために私が持っているのは5つのパンと2匹の魚しかない。皆さんならどうしますか。難しいですよね。というよりも自分の力じゃ絶対できない。できるって言ったら、まあ、気違いか狂ってるかどっちかだと思います。でも彼がしたことっていうのは信仰を持って進みました。誰を信じたか、誰がそこにいたのか思い出してみましょう。近くにいたのはイエス様、神様がいました。その彼は自分の状況を見ないで彼を見たんです。彼なら何とかしてくれるんじゃないか、自分には何もできない、でも彼なら何とかしてくれるんじゃないか、自分の持っているものは少ない、でも彼なら何とかしてくれるか。そして彼は全部5つのパンと2匹の魚を捧げました。そしたら奇跡が起こりました。すごいですね。カゴが余るほどに食料が満たされた。聖書の言葉でこう言ってます。イエスは答えて言われた。神を信じなさいとイエス様が言うんです。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならばそうなります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。イエス様を信じることによって私たちの人生の中で、まあ、この東京都内、まあ、都心に暮らしていると絶対いろんなこと問題はあります。まして日本のクリスチャンは少ない、そんな状況において私たちが山がないとは言いません。でも状況を見ないで、私たちが疑わないでこの山に向かって海に入れと言って心の中で疑わないならば自分の言った通りになる、信じたその通りになると聖書で言ってるので、ぜひ祈っていきましょう。そして求めたものはすでに受けたと信じなさい、そしたらその通りになっていきます。最後まで現状を見ないで諦めずに信じること。 私たちができる、できるじゃない。神様はいつも言っています。神様を信じるか信じないか。それによって状況が変わる。すごいシンプルです。でも、子供のような信仰を持って、神様なら何とかしてくれる。この信仰を持っていきましょう。ね、そして、この写真ですね。素晴らしい写真です。ちょっとアイゼアの証をしたいと思うんですけども、このアイゼアですね。僕もブラジルを見ていて、なんでこのような信仰を話せるかというと、ブラジルって僕が思ってたよりも状況って大変だなと思ったんですよ。だって聞くとですね、証いろいろ聞くんですよ。僕麻薬中毒者だったよとか、僕警察に前捕まってたよとか、そんな話ばっかりで、びっくりするんですよね。あれと思って、なんか僕がちょっと聞いてたのは、ちょっとカトリックの教会が入っててイエス様ちょっと知ってるから楽なのかなとかちょっと思ってたんですけど、全然違ったと。まずそれにちょっと衝撃を受けました。で、さらにアイゼアのちょっと話を聞いたら、フォルタレーザっていう街で今彼は働いてるんですけども、びっくりしたんですよね。フォルタレーザっていう街がどういう街かというと、世界で一番殺人事件が多い街、ですよね。だってブラジルの中でとか日本の中でじゃなくて、世界で一番殺人事件が多い街。わーっとびっくりしたんですね。でも彼は僕と話していると、いやいや日本の方が難しいよって言うんですよ。でもその後にこの話を聞いたもんだから、何言ってんのかなとちょっと思ったわけですよ。で、僕からしてみたら、あなたの方が難しいよとちょっと思ったんですけども、でも彼らが信じていたものがあるんだなって思ったんですよね。何を信じてるかって、純粋にただ神様の言葉を信じてるんですね。自分の状況を見ない。世界で殺人事件が多い街、そこを見なかったんです。すごい信仰です。大胆に進んでいってんです。それができるのは、絶対的な神様の信頼関係がなければ前に進むことなんかできないです。で、彼らがしたことっていうのが、プレイヤーウォーキングを始めたそうです。その殺人事件の多い街で教会の人と一丸となって、彼らは進んでいきます。なぜなら神様が祈りを聞いてくれるから。彼らは殺人事件の多い街でプレイヤーウォーキングを始めました。すごいですね。でも彼らは信仰を持っていました。その結果どうなっていったか、多くのセルが媒介していって、多くの人たちが救われていって、麻薬から解放されて、そしてすごいことは、ギャング同士の抗争がものすごかった場所だったみたいです。でも彼らは、そのギャングの抗争のリーダーたちが最後仲直りしたみたいですね。平和条約を結んだと、もうこれからは戦わないよと。そして最後に起きたのが、3ヶ月間今殺人事件が1回も起きてないってとこまで来たみたいですね。すごいです。でもこれは市から見て、その町に住んでいる人たちが見れば、もう奇跡としか思えないような状況。誰がしてくれたのか、神様がしてくださいました。彼のこの写真が僕は大好きですけども、これアイゼアの写真ですね。撮った時にこう力を持っています。私を喜ぶ者はこういうふうに力を得てですね、彼を信じる者はこのように力を得ていきます。すごいです。そして、私たちがいつもこれを聞いているかもしれませんが、これをちょっと改めて大宣教命令のところですね、ちょっと読んでみたいと思います。もしよろしければ、ちょっと皆さんで、一緒にちょっと読んでみましょう。では行きます。せーの。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じた た一切の方を守るように教えよう。そうですね、ここの箇所がですね、すごいいいなって改めて思うんですよ。信頼してもいい人がいるって思えるんです。私は天においても地においても一切の権威を授けられたって書いてるんですよね。神様ってそういう人なんですよ。私たちの神様だから、花形行きなさい、行ってもいいんだよ、全ての国民を弟子として、一言聖霊と何よって彼らにバプテスマを施しなさいと。そして次の箇所はまた最高です。本当に見言葉最高だなと思います。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであると。いつも私たちと共にいてくださるんですね、神様。プレゼントを買ってあげるよっていう言葉だけじゃなくて、一緒に買いに行こうってそう言ってくれるんです。私たちは大胆に進んでいくことができます。その結果、私たちが信じる信仰によってどうなっていくか、私たちの信仰が多くの人たちを救うことができるようになってきます。信仰があれば周りは変わっていきます。シンプルに考えましょう。私たちの状況を見ると、絶対的にできないことがあるかもしれない。でも癒しが必要な人が来ます。そしたらどうしますか。私には彼を癒すことはできない、でもイエス様が何とかしてくれる。この信仰によって僕たちは癒して、癒しを信じて祈ります。彼の人生に大きな影響を与えていくでしょう。周りの家族にもきっと影響を与えていくでしょう。日本に今私たちが言うべきこと、大きなことを言ってもいいですよね。日本にリバイバル来るって言ってもいいでしょう。日本が救われる、日本は神のものである、そう言ったっていいです。そう言っていくと、この日本が変えられています。その信仰によって、して私たちは救われると、家族も救われる、その言葉を信じていきましょう。信じ続けていきましょう。周りの状況がどうであれ、神様が言ってくれているんですから、その言葉を持って信じ続けていくと、必ず大きなことがなされていきます。最後にこのですね、向こうで起きたこと、それは本当に僕はですね、日本でもこれ起きるなっていう風になんかすごい感じたんですね。でもこの御言葉があるから、これをちょっと見てですね、最後にこのムービーを見て、この時間を終わりにしたいと思います。バプテスマとの時の演奏ですが、この最後のですね、バプテスマの演奏を今見ていきます。 そうですね。この映像が素晴らしいのは、本当に一対一の弟子訓練をしている人たちが、こういうふうに、バプテスマを授けていった。今、ノーリテクレシアでもそれが始まっているので、本当にこれが始まると信じます。感謝します。